説教、あなた方の信仰はどこにあるのか。石橋秀夫牧師です。
日本伝道会というのがありますが、日本キリスト教団の中にある任意の団体です。日本の伝道を進めようということで、この日本伝道会が作られまして、元議長の小島誠司先生が会長として指導してこられましたが、この日本伝道会がこの度日本キリスト教団の中に伝道推進室ができましたので、そこに吸収されることになりました。そして今日本伝道会の最後の機関誌が配布されておりますが、その最後の機関誌の関東説教を書きなさいということで、書かせていただきました。そのテーマは嵐の中の教会というテーマで、説教を書きました。9月16日に、の日曜日、東京神学大学の学生とともに沖縄伝道キャラバンをしたというお話をいたしましたが、この最後の機関誌もこの報告号のようなものになっています。その後の礼拝でお話ししたことでもありますが、日曜日の9月の16日の朝は本当にこう台風が直撃した日曜日で、すごい風と雨の中をそれぞれの奉仕の教会に向かっていくというそういう日でありました。まあ台風のただ中ですから、心配をしていたわけでありますが、毎朝礼拝をいたします。9階の私の部屋に新学生たちが集まってきて、礼拝を捧げてそれから行くわけでありますが、まあ、この前お話したことでもありますが、ベランダに風雨を避けるために鳩がおりまして、その鳩が我々が賛美歌を 歌い出したらコトコトコトッとこう窓のそばに近づいてきて、 まるで賛美歌を聞いているようなそんな鳩の姿があったわけです。まあ、これを見て、ある神学生が聖霊が一緒だとこんなふうに言いまして、それに励まされて、嵐の真っ只中、それぞれの奉仕の教会に迎えが来ましたので、向かったという日でもありました。聖霊なる神がいるから大丈夫、イエス様がいてくださるから大丈夫、まあ、これが私たちに与えられている信仰、そしてまた力であります。そして、嵐の中で、礼拝を捧げることができた。外は嵐、しかし嵐の中で礼拝を捧げることができた。すなわち嵐の中の平安、そのことを強く感じさせられる9月の16日の礼拝でありました。ただ嵐の中の平安といっても、ホテルから教会までの嵐の中、しかし礼拝が終わって、1時か2時ごろは嵐が止んで、穏やかな晴れ間が見える日となっていくわけで、ありますが、あの嵐がずっと続いて、その嵐の中に生きなければならないとしたら、なおそこで嵐の中の平安ということができるだろうか。そんなことを今日の聖書から教えられるところであります。今日の聖書を見ていただきますと、8章の22節、ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなったとあります。突風が吹いてきて水が船に 入ってきて、船が危なくなったという危機的な状況の中で、主イエスは眠っておられるのであります。嵐の中で眠る主イエスの姿が示されてくるわけであります。私たちはこの嵐の中で眠るイエス様を見て何を感じることができるでしょうか。だから安心だという確信を持つことができるでしょうか。このような大きな嵐が吹きまくる凄まじい人生の歩みを今なしている、しかし主イエスが眠っておられるから安心だと、この嵐の中で眠るイエス様によって力を与えられたり励ましを得たりすることができるだろうか。この嵐の中で眠るイエス様について私たちはどのように受け止めて、いくことが受け止めているでしょうか。弟子たちは慌てています。その後のところで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生、溺れそうですと言った。弟子たちは慌てふためくわけであります。眠っているイエスを、主イエスを起こすのであります。なぜ眠っている主イエスを起こしたのか、それは恐れたからであります。恐れというものがイエス様を信じる信仰を吹き飛ばしてしまっていると言ってよいと思います。もう船が沈んでしまう、自分たちは溺れてしまう、このような厳しい現実の中にあるのに、なぜイエス様は眠っておられるのか、そのことへの激しい苛立ちを持つのであります。イエス様は眠っておられる、何もしてくださらない、こんなに自分たちが苦しんでいるのにイエス様は何もしてくださらない、何も起こらない、そんな、信仰が、イエス様への信仰が吹き飛んでしまうような、そんな思いを持ってしまうことがあるのであります。嵐の中で眠るイエス様の姿は大きなつまずきとなってしまうのであります。何にも悪いことをしてないのに、なぜこんな問題で苦しまなければならないのか、なぜこんなことが起こるのか、イエス様を信じてきた、しかしこのイエス様は助けてくださらない、何もしてくださらない、いざという時に何もしてくださらない、こんな大きなつまずきを覚えるのであります。弟子たちも嵐を恐れるのであります。イエス様がいるから大丈夫、恐れることはないという信仰を持って歩んできたはずでありました。しかしあまりにもふさわしい凄まじい嵐の中でイエス様に向かって叫ぶのであります。起きてください、目を覚ましてください、私が死んでもお構いにならないのですか、船が沈んでもお構いにならないのですか。弟子たちは苛立ちの中でイエス様を叩き起こすと言ってもよいのであります。先生先生、溺れそうですと言った。すると次のところ、聖書の箇所でありますが、イエスが起き上がって風と荒波とをお叱りになると静まって凪になった。 イエスはあなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたであろう、命じれば風も波も従うではないかとお互いに言った。やもめの一人息子が死んでしまった。おかんに納められて運んでいる。嘆き悲しむ母親、一人息子を失ってしまった母親のそばに寄って、その死んだ一人息子をよみがえらした、生き返らした。そういう大変な出来事を弟子たちは経験しているのであります。にもかかわらず、この方がどなただろうと問わざるを得ない、問うている。これは主イエスを信じきれない人間の言葉、弟子たちの言葉であります。圧倒的な存在者がそこにいてくださっているにもかかわらず、それを信じ抜くことができない人間の言葉、私の言葉がここに示されているように思うのであります。あなた方の信仰はどこにあるのか、主は問われるのであります。嵐の中で慌てふらめく弟子たち、そこにイエス様がいて、イエス様は眠っておられる、だから安心だということではなくて、イエス様への信仰が潜んでしまっている。あなたの信仰はどこにいるのか、どこにあるのかと問われるのであります。主イエスキリスト、圧倒的な存在者である主イエスキリストを信じることができるならば、そのお方が眠っておられる、自分の人生に、人生を一緒に歩んでくださって、それは私の人生を船に例えるならば、そこに乗ってくださっている、一緒に進んでくださっている、一緒に歩んでくださっている、そのお方が嵐の中で眠っているということを信じる心で受け止めるならば、どんな嵐の中にあっても眠ることができる。主を信じていれば眠ることができる。嵐に翻弄され、嵐の中で懸命に歩いている、進んでいる、戦っている。しかしそのうちには平安がある。眠ることができる。イエス様は眠っておられる。恐れることはない。眠ろうと眠っておられる。だから平安がある。深いところで平安がある。その平安な心を持って嵐の中を歩むことができる。嵐と戦うことができる。懸命に船を漕いで進ませることができる。そういう信仰者の歩みが示されてくるところであります。しかし、あなたの信仰はどこに行ったと主は問われるのであります。このことと関係しながら、マルティという牧師、スイスの、牧師であり、詩人であり、評論家であり、日本ではあまり知られておりません、ほとんど知られておりません。加藤恒明先生がルカによる福音書という説教集を出しておられて、その説教集を読んでおります。その加藤恒明先生の説教集のちょうどこの箇所に、クルト・マルティという牧師のことが紹介されていたのであります。このマルティ牧師が信徒であり、かつては料理人、しかし今は働けなくなって、心臓を悪くして屋根裏の小さな部屋で一人で生活している、寝たっきりの生活をしている、この婦人を訪問するのであります。マルティ牧師は言いました。こんなところで一人で生きていて不安ではありませんかと尋ねたそうであります。そうしたら自分の教会の牧師、 この牧師を多少した、たしなめるような顔をしながら、私は一人ぼっちだと、私が一人ぼっちだと思ったことはありません。私は一人ぼっちだったことはありませんと答えたそうであります。一人ぼっちで病の中で屋根裏部屋で小さな部屋で不安でしょうという問いに、私は一人ぼっちだったことはありませんと答えたそうであります。一人ぼっちではない。マルティ牧師は、信仰があったら弟子たちは主イエスを起こさなかったであろう。加藤恒明先生が紹介するマルティ牧師のこの箇所の説教集において書いて、あるということが記されてありました。信仰があったら弟子たちはイエスを起こさなかっただろう。嵐の中で懸命に船を漕ぐのであります。船が沈むという危機の中にあって必死に船を漕ぐ。しかしマルティ牧師は、信仰があったら弟子たちは CS を起こさなかっただろうとこのように書くのであります。懸命に嵐の中で船を漕ぐのであります。何も起こらない、特別なことは何も起こらない。信仰を持っていたとしても懸命に船を漕ぐ、そこで何も起こらない、特別なことは何も起こらない。しかし同じ生きるということにおいて、嵐の中で何も起こらない、特別なことは起こらないという状況の中で、しかし信仰を持っている人と持ってない人では決定的に違うとマルティ牧師は説教集で語るのであります。一人ではないということが決定的に違うことだと記していくのであります。あの屋根裏ので生活する婦人、一人だと思ったことはありません、一人ではない、そのことが決定的に違うと示されていくのであります。嵐の中で生きなきゃならない、さまざまな問題が追いかぶさってきて生きなければならない、何も起こらないように思える。しかしそこで決定的に違うのは、一人ではない、圧倒的な存在者である主イエスが一緒に歩んでくださっている、一人ではない。それゆえに慌てふためいて主イエスを叩き起こす弟子たちに向かって、あなたの信仰はどこにあるのかと主は問われるのであります。それはまた分かっていても、しかし恐れというものの中でどうしても慌てふためいて、主よ起きてください、お友達が滅んでも仕方がお構いにならないのですか、死んでもお構いにならないのですかという必死な叫びを上げてしまうことがあります。この聖書の箇所はそのような必死な叫び、それが不信仰な叫びであったとしても、それを主は聞いてくださるということが、もう一つ大きなメッセージとしてこの聖書の箇所から響いてくるのであります。24節で、弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生、溺れそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とお叱りになると静まって泣きになった。あなた方の信仰はどこにあるのかと 主イエスをお叱りになるイエス様でありますが、しかしそのようなお叱りになる主イエスでありますが、叫びを聞いておられる。弟子たちの必死な祈りを叫びを主は聞いてくださっている。そこにもこの聖書からの大きなメッセージが響くのであります。詩編107編最後に見ていただきたいと思います。949ページ、詩編107編の28節から、お読みしたいと思います。28節の言葉を私たちは繰り返し、この聖書の言葉を読んで非常に励まされている聖書の言葉の一つであります。28節、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。主に感謝せよ、主は慈しみ深く、人の蔵に驚くべき御業を成し遂げられると語られていくのであります。苦難の中での叫びを主は聞いてくださる。不信仰な叫びであったとしてもそれを聞いてくださる神であることがこの聖書に示されていくのであります。人生の進む私たちは人生の歩みを成していくのであります。その時に圧倒的な存在者である神が共にいて導いてくださる、進むべき港に向かって導いてくださる、望みの港に向かって導いてくださることがこの詩編7編に示されています。さまざまな嵐が吹き荒れて私たちの人生を翻弄される、私たちの人生が翻弄される、主は恐れるな、恐れることはないと自ら嵐の中に眠ることによってなおそこで主が共にあることの平安を示しておられると、同時にやはり恐れるのであります。分かっていてもその問題に苦しめられた時に、またさらに大きな問題が覆いかぶさってきた時に私たちは恐れるのであります。あなたの信仰はどこに行ったとお叱りになるような自分自身になってしまうことがあるのであります。しかしその恐れおののきながら必死に祈り、必死に叫ぶ、それが不信仰な祈り、不信仰な叫びであったとしても主はその叫びを、祈りを聞いてくださる。そして主は嵐を沈めてくださり、私たちを望みの港に導いてくださると語られていくのであります。私たちの人生は望みの港に向かって導かれていく人生であります。神様が示してくださる救い、それは神の世界、永遠の命の世界、そこに、その港に導いてくださっている。望みの港に私たちは導かれているのであります。それゆえに最後にはこの望みの港に導かれた自分の人生は意味があった、あのような不信仰をさらけ出すようなことを繰り返してきたけども主に導かれたがゆえに私たちの人生は意味があり、また勝利者として主が迎えてくださった、なんという幸いと高らかに主を賛美する 人生へと、賛美ができる人生へと導かれていくのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えてくださり感謝いたします。恐れが神を信ずる信仰を吹き飛ばしてしまうことがあります。大きな嵐の中で眠るイエス様の中に、私たちの信仰者としての在り方が示されます。しかしまた同時に、あまりにも大きな問題に覆いかぶす問題に翻弄され苦しみ、その抜け道がわからない現実の中で恐れおののいてしまい、その信仰が吹き飛んでしまうような自分の弱さと脆さを思い知らされることがあります。しかしその信仰の叫び、恐れおののきながら必死に叫ぶ叫び、それを主は聞いてくださり、力を注いでくださり、私たちの人生を導いてくださり、望みの港に私たちの人生を導いてくださる、その主の働きを御言葉を通して教えられ、本当に感謝いたします。私は望みの港に主によって導かれています。その確信の中でそれぞれの人生を歩んでいくことができますように、その人生の中でどんな大きな嵐があったとしても一人ぼっちではない、そのことの確信の中で私のそれぞれの人生が歩まれますように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。